おしゃべりオムライスポッドキャスト。
リモートライブを全力で楽しんでみました。
田代
大崎のおしゃべりオムライス。等身大のからちょっとおくおしゃべりオムライスで159回の配信です。
田代です。
大崎です。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということでもうすぐね、6月も終わりということで、もう2020年の半分がね終わる形になってしまいましたね。
そうですね。
そうですよ。なんかもう今年なんか俺ふと思っ半分もうすぐ終わるなと思って、でふと思ったんだけど、今年なんかもうないことにしちゃっていいんじゃないのと思ったんですけどね、世界的に
それはキリスト教的な概念です。
そういうことなのかななんかこう2020年12月31日ね、こう3、2、1ハッピーニューイヤーって言った瞬間に2020年1月1日になるっていう風にすればいいんじゃないかってねちょっと思いますよね。
なんかこれ我々笑ってられること多いじゃないですか、芸言ってまだ、
うんうん、
けど自分が中2、うん、中3とかだったら結構そう思うかもしれない、
は
い
はい、高2高3でも同じだね。
そのそうそうそうそう、うん、受験とか単純にこうカリキュラム的に頭を悩ませてる人さ、
うん、
なんか27と28は正直もうぐちゃっとしててもいいですよ、
う
ん、
まあ、正直そこはそう、うん、
多分ね43歳と44歳も多分そう
そうねなんか年あのぶっちゃけ年上がっていくにつれてそれはそうなるだろうね。
そうだから世界中 の、 あの、うん、86と87をこういただいて、
うん、
なんか その辺 の、 この時間間隔の長さを、うん、やっぱね学生の間の1年間ってやっぱ、うん、違うもんね、刻んだ瞬間に。
いやそうよ、
だその辺がちょっとかわいそうだなっていう。だからもう一回1年与えますとかって必要になってくるよね、
う
ん、
そうだよね。
特にめちゃめちゃ先生とか大変だよね。
いやそうだよ、もうぐちゃぐちゃですよ多分現場、ね、ね、あとはやっぱりその、まあ、高2今年高2とかの学生あの高校生だとね、高校野球がね、
うん、
甲子園今年はいけませんみたいなのがやっぱりちょっと大変かわいそうではありますよね。他のスポーツとかインターハイとかあと文化部でも同じだけど、うん、うん、
誰がこんなオープニングでこの後聞くんだよ
ちょっとね、ジジ、デイキャッチみたいなね、いや、入り。
みんな分かってることだよ、これ。
田代大崎デイキャッチっていうことでね、激薄デイキャッチで始まりましたけれどもね。
改めてこんなこと言われなくても、誰も分かってるよ。うん、
まあ、こういうね、こう、時勢に触れるね、始まりがあってこその、やっぱりこう、長年やってるラジオって話ですからね。
まあ、もっと、うん、ピンポイントで言うと選挙ありますからね、はい、間もなくっていう感じですかね、まあ、
東京都民はね、そうですね、
はい、うん、まあ、選挙に行こうっていう感じですね。
まあね、行きたい、まあ、行くべきですけどね、こんなにこう気が向かない選挙もなかなか珍しいなっていうね。
いやいや、まあでも行けるよ行けるよ君は選挙に行ける。
やった
行くモチベー
ション保てる。君はロックを聞かないみたいな言われ方しましたけど、うん、まあね、選挙候補は捨てちゃったもんな、うん、俺もなんか普通に。
いや、まあ覚えてられないような何かがあるわけじゃないしね。
うん、まあ行くべきであることは絶対そうですね。東京都民の方は ね、行っていただきたいなと思いますけどね、はい、まあ学生の話なんかもしましたけれどもね、なんかこう、はい、放課後みたいな人方々からなんかメッセージいただいたとかいただかなかったとか。
はいはい、
うん、
そうなんですか。
そうなんですかって僕今田代さんに聞いてるんだけど
あ、そうなんですか。
うん、
おしゃべりオムライスのインスタアカウントが実はあるんですけど、絶賛フォロワーが微増中なんですけど、
まあ右肩上がりなのが一番だよ、うん、
微ですけどね、微増、
いやもう微減より微増ですよ
微増なんですけど、そちらのアカウントに、はい、メッセージをいただきまして、
うん、
まあ、なんかこのアカウント自体結構こういろんなポッドキャストのアカウントとか、
うん、
まあ、YouTube も含めてラジオをやってそうな人とちょっとこう、うん、 関わりを持ってたらなと思ってちょっとアカウント見させてもらったりとか、
はいはい、
フォローさせてもらったりとかがあったんですけど、
うん、
その中で、放課後ラジオという番組の
放課後ラジオさん、うん、
はい、からメッセージいただきまして、
おお、はいはい、
これ読み上げていいんですかね。
まあなんか概要みたいな感じで読み上げた方がいいんじゃないですかね。
そうですね、
うん、
ポッドキャストでラジオやられてるんですね、僕たちも YouTube でラジオやらせてもらってるんですっていうメッセージをいただきまして、うん、
なるほど、
配信少し聞かせていただいたんですが150回以上やられてるんですね、うん、今回159回です。まあ実質、はい、800回っていう気分でやってるんですけども、
ちょ実質の意味が分かんないですけどね、うん、
あ、じゃあまあ実際400ですかね。
実際で、まあ、
ナンバリングすると159なんです
よ。違いますよ。実際159だから。うん。
はい。体感 4万ぐらいなんですけど、体感、ね、体感4万。
いや、まあ、ギュッとしたら80回ぐらいだよ、正直。やってない期間もあったんだから、いっぱい。うん。
28時間あるから、そこに挟んでる。
あ、そっか。それがあるからね。うん。
体感4万ですね。
うん。ちょっと言い過ぎだけどね。はい。
これからたまに聞かせていただきます。たまにってなんだよ。
いや、別にたまにでもいいよ、でも全然。
毎日聞いてよ。ちなみに私もオードリー、オールナイトニッポンの武道館行ったリトルトゥースです。
おー、いいですね、
ラジオの良さを広めるようにお互い頑張りましょう。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。宣伝会っていうところでね、まあこうまあ、お互いそうなんですけど、
ね、まあそうですよ、 YouTube の締めみたいなね一言で、ね、チャンネル登録お願いしますっていうね来ましたからね、はい、
っていうアカウントでいただきましたんで、
はい、いやー、これ嬉しいですよね。ね、こういう昨今でなかなか、まあまあ、音声元年みたいな風にも言われたりしてますからね、結構皆さんいろいろとこうラジオを始められている方もね多くいらっしゃるなっていうところではありまして、まあ、こういうねこう横のつながりみたいなのもねこうどんどんやっていきたらなっていうね感じではありますし ね、うんうん、俺らそれこそね、まあ、休止してる期間がめちゃめちゃあるけど、なんかそのこういうねポッドキャストが出始めたか、あれだよね、ユーストリームでやってたからな最初。
そうですよ、
ユーストリームはもう遠くになりきりですからね、
ユーストリーム墓場があったらちゃんと名前入ってますからね。
いや、もう入ってるよ、うん、当時だってさやってたのってなんかウェザーニュースとあとなんかドミューンぐらいなんじゃない？
てかユーストリーム配信から延べにしたらだって多いでしょ、もっと。
そんなことない。いやもうこれ、うん、まあそんなことないよ、うん、もう今だってもう本当主軸、もう軸足ポッドキャストなんだから、ポッドキャストの回数ですよ、159回です。
はい、うん、じゃあ来週から YouTube で1回から始めようか。
いや、そのこの回数ナンバリングが続けたいよ。YouTube、まあ YouTube もな、うん、いや
YouTube でもう一回裸一貫で始める。
いやもうそんなさ、レッドオーシャンもレッドオーシャンなのよ YouTube。
今ポッドキャストでじゃなくてね、
もうレッドすぎてもうドス黒くなってるからもう、
はい、うん、そのリンクをスプーンで貼るからな。
でも放課後ラジオさん、私ちょっとさ先ほど聞かせていただいたんですけど、やっぱちゃんとされてましたよ、めちゃめちゃ、音声ね、BG とか SE とかも使いつつさ、やっぱ YouTube だからちゃんとそういうなんかそれっぽい編集、オープニングの V とかも入ったりしてて、
はいはい、
うん、ちょっとだからだもうっていうので俺ちょっともうちょっと見るのをやめてしまいましたけどね。
なんでだよ。
いやもうなんか劣等感をすごい感じちゃうから。
いや我々は我々のスタイルがあるのと、
まあね、
反省すべきとこは反省しないとね。
いやもういい、まあ、分かるよ、分かるけどね、うん、
前回
分かりますけど、
前回そういう話したじゃないですか、
前回
こう新しい風を入れないと、
まあまあそうね、うん、そう、いやでもうん、まあもうお互い頑張っていきたいところですけど、やっぱり俺たちは今から YouTube に入るのは得策ではない。
そうですね、
そう、
辞書でなんか困惑って検索したらこうなるみたいな顔してるぞ。
例としてこの顔がね出てくるかもしれないですけどね、
そういうスタンプが出てくる。
うん、まあね、我々は今後も、まあ、音声一貫、もう耳だけで勝負ということで、それでね、もう何、9年間ぐらいやってきたわけだから、はい、うん、はい、次の10年もね、また音声でいきますから、は
い、
うん、
これ、もしお笑いコンビ始めたら、この期間も入れるからな。
いや、入れちゃダメです、それは。ちゃんと1年目ですよ。うん、
いやいや。もう
確かにおしゃべりオムライスっていう結成で考えたらそうなるかもしれないけど、ギリギリ考えたらそれはもうゼロから始めなきゃダメです、それは。
あ、どうもおしゃべりオムライスです。
よろしくお願いします。
9年目のスタートということなんですけど、
いや9年目でスタートすんなって話ですからね。
ネタはやってないんですけど、ずっとラジオをねやってまして。
まあでもそうね、だから YouTube でスタートみたいな人たちもいるかもしれないね。それこそなんか水溜りボンドも最初はあのお笑いやってたけど、今ちょっと YouTube にスライドしてっていうあの話らしいです
から
ね。
うん、知らなかった
です。そうそうそう、お笑いでスタートしてなかなかうまくいかなくて YouTube になったのかな確かっていうなんかのがあった気がしますね、うんうん、
だとしたらも求めていたお笑いのスタイルってなんだって感じになってきますけどね。
まあそうね、うん、
だけ売れてると、
うん、確かに
10分ぐらいオープニングの話してしまいましたね。
そうですね、まあなんかその、はい、お笑いの方々もなんかあの YouTube 配信やってるみたいな話もあったりしつつね、あと先ほど、まあ、放課後ラジオの皆さん、まあ、オードリーのオールナイトニッポンライブ行きましたよみたいな話ありましたけれども、
はい、
まあそういう私もですね、先日ちょっと、まあ、久々にこのライブを見たなっていうこの体験がありまして、
は
あ、あの木曜日ですね、先週のって言った方がいいのかな、木曜日6月の、ね、25日の、木曜日に、ももいろクローバー Z さんがですね、無観客ライブをやられましてね、うん、6月25日の18時半から、ライブやられ無観客でライブやられまして、
無観客、無配信、
それはトム・ブラウンだからね。そう、無観客ライブ
中止になったっていう。
それ中、これはあのモモクロさん、あのトム・ブラウンの無観客無配信ライブは中止になって、でその中止になったってお知らせがちゃんとK ダッシュステージのホームページに載ってるっていうね。新型コロナウイルスの感染拡大状況などを踏まえ、下記のライブは中止とさせていただきますってね。
関係ないだろ
って。そう、出演トム・ブラウン、シークレットゲストあり、注意事項、こちらのライブはどなたも ご観覧いただけませんって書いてあるね。うん、その下にちゃんとこう K' ステージのお問い合わせ先として電話番号が載ってるっていうね、うん、やっぱ K' ステージはね、ちゃんとこう事務所から出すコメントにも、あの、とんだ大バカ変態野郎ですって書くくらいの事務所ですからね。うん、こういうところもちゃんとしてるの、ね、そう思ったりしたんですけど、違いますよ、ももクロちゃんですよ。
はい
ね、最初の40分ぐらいがあの、まあ、高木凜さんのソロライブ、もともとの高木凜さんがソロライブをやる予定だったのがそれが中止になっちゃったんで、その演目を一部やろうっていうライブがあって、で、舞台変換があって2時間ぐらいももクロさんっていうあの構成のライブで、まあ、チケット3900円っていう、まあ、そのライブがあったんですけど、ね、あのこの日だから僕たまたまちょっとこの日は出勤してたんだけど、半休取って、まあ、あの家に帰ってきてライブを見たわけなんですけれど、まあ、せっかくのこの久々のこの、まあ、あのちゃんとしたライブっていうことなんで、まあ、ちょっとこう雰囲気を作ろうと思って、まあ、家帰ってきてと、まあ、ライブそのライブの一応グッズとして T シャツも売ってたんで、その T シャツを着て、
お
そうで、まあそのなんかカーテンもちょっと、まあ一応その6時半から、まあ、2時間3時間ぐらいって話だったので、まあ、ちょっとこう日のなんか移り具合が分かるように そこは開けとこうみたいな。だけど、うん、部屋の中は全部電気を消して、でなおかつライブハウスとかそういうなんかホールみたいなところってそんなにこう空調がビンビン効いてるわけでもないから、ちゃんとそのエアコンも消してね。
なんでだよ。
いやでもいや、 やっぱ空調があのやっぱ快適するすぎるとやっぱこうライブって感じしないなと思ったので、
寝ながら見ろ、寝ながら布団に入ってみろ。
空調も消して、でちゃんとこう椅子を用意、
味わうな、
ちゃんと椅子を用意してですよ。だから最初のこう40分のレニちゃんのライブは、まあ正直こう座りながらこう見てね、
風呂か歯を磨きながら見ろ。
いや、そんなちゃんとこう3900円払ってるから、もうちゃんと臨場感味わってね、もう見ようと思って、でこう、まあ、レニちゃんのライブが終わってセッティングも終了して、さあいよいよももクロのライブが始まりますよってなった時に、まあ、ちゃんと僕はこうペンライトをね用意して、うん、こうちゃんとこうつけて、で立ち上がってこうやってたわけなんだけど、やっぱりこのそれ、まあ、ただライブとはいえ、俺この場に俺一人だけだから、なかなかそのあのなんかこうわーっとはならないなと思いつつこうやってやってたんだけど、でももクロってあのライブでアルコール禁止なんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんです。お酒飲むのも現場で飲むのも禁止だし、酒気帯びの状態で来るのも禁止なんですよ。
うん、
だからその日はライブまでは禁酒しなきゃいけないっていうスタイルで、まあ、やってるんだけど、
うん、
まあ、ただこの会場にいるのは俺一人だけなんで、ここはもう破っても OK だろうということで、レモンサワーね、あの梅沢富美男さん、いやそこはこう俺はもうこうならではっていうことでね、梅沢富美男さんのもうレモンサワーを飲みながらこう見てたんだけど、
はい、
そしたらねこうやっぱりこう気持ちも結構上がってきて、その1曲目があの行くぜ怪盗少女、まあ、代表的な曲なんですよ。うん、それを見ながらこうわーってやってたらこう気持ちも上がってきて、振りコピなんかも若干したりしちゃったりしつつ、
踊るなよ、
踊って
風呂に入る、
めちゃ もうめちゃめちゃに踊ってね。で、なんか、落ちサビのところで、あの、桃田かな子さんの、まあ、有名なね、エビ釣りジャンプのところがあるんだけど、うん、そこもね、俺も一緒になって、こう、わーってこうジャンプしたらね、賃貸マンションでこれは NG だなってぐらいのジャンプをかましてしまいまして。
はしゃいでるんだよ。
ドドドドドみたいな。
家ではしゃぐな。
まあ、下がね、ちょっと、弁当工場なんで別にいいだろうと思います。今、横に響いてんじゃないかなって、ちょっと心配になりながら、もう、ただですね、もうその1曲目から、ハッスルしたおかげで、もそこからずっとですね、もう踊りながら見ているぐらいの感じで、なんだろうな。
普通の弁当の箱が曲がってるかもしれないだろ。
それは別に俺に知ったこっちゃないからね。
うん、弁当屋に冷たいな。
うん、で、そこからもうなんかなんだろうな。本当この数ヶ月ライブに行けてない鬱憤を多分その場で完全にこう爆発させるなっていう、その、もう大暴れしながら見てまして。
うん。
うん、なんかこの、本来のライブでもそんな動かないだろうってぐらい動かれちゃってね。まあ多分パーソナルスペースが十分にあるからだろうっていうのも あったりするんですけど。まあ、
確かにね。
そうそうそう。で、
見つつ、ね、フェスっぽいかもね。
フェスっぽい感じがあって。で、ね、こう、たまにこう、なんか、うちって、その、リビングと、その、キッチンの間に、こういう、多分今、田代さん見えてると思うんですけど、この謎のこの、壁があって。
壁がありますね。
そうそうそう。このね、
撮ったらいいんじゃない？
いや、撮れないんだよ、これ別に。俺の方で勝手に撮ってる。
DIY したらいいんじゃない？
いや、これ DIY したら多分これ、部屋壊れるぞ。
確かに、ドリフみたいになる。
ドリフみたいにこう。なんて言ったら説明してるか分かんないけど、多分ドリフみたいに壊れるからダメなんですよ、うん、このね、そのドアがあるわけでもなく、完全に区切られてるわけでもなく、一つの部屋になってるわけでもなく、この謎のこの壁があるんだけど、うん、ここにね、こうなんか適宜この疲れずにこう寄っかかりながらこう見たりしてると、これってなんかこうライブハウスのこのフロアの中盤ぐらいにあるこの柵みたいな感じだなとか思いながらね。
俺の部屋はまるで。俺の想像にだいぶ委ねられてる。
俺の部屋はライブハウスだぜとか思いながらね。
でもサイレントディスコっぽいですね。
そうね。で、まあなんかそういう風にこう暴れながらね、こう見たりして、こうなんかたまにこう椅子にガーンってこう、こう MC 中に座ったりするとなんかもうね、これ、やっぱももクロのライブで普段アルコール禁止にしてる理由がわかるなっていうぐらいめちゃめちゃクラクラしてるんですよね。梅沢富美男さんのレモンサワーってあれ7度あるからね、アルコールの度数が、うん、そうだ、それを見、
そもそもの人が多いとさ、うん、ライブで、はい、まあでも他のロックバンドのライブとかちょっと分かんないですけど、
そうね、
やっぱ動きが多いと予想されてて、うん、人数がそもそもが多いと、うん、やっぱお酒提供すると結構危険なのかもね。
まあなんかロックバンドとかだったらまだ OK だけど、やっぱりアイドルってなるとやっぱそういう怪我とかが起きるとやっぱりちょっとイメージ的に良くないよねってのあるかもしれないですけどね。
なるほどね。
うん。で、まあそういうふうに、大暴れしながら2時間ね、こう見てもクラックラになるわけで、空調も切ってるからね。うん。うん、で、なんかその、一応このライブの演出
が。
いや、でもちゃんとこうライブハウスを再現してるから。一応なんかそのライブの演出とかも触れておくと、一応なんかその、ギャオでの有料配信だったんだけど、なんかさ、はい、ファンクラブ会員で、こう、ズームで参加するみたいな人たちもあって、で、その人たちは、こう、適宜、なんかこう、わーってこう盛り上がってるところを、こう、ライブで映し出されたりして、あと、まあ、メンバーもその様子を、こう、モニターで見れたりしてるので、まあ、一応その、まあ、一人じゃないよ、みたいな、無観客って言ってるけど、うん、そういうふうに見てる人もいるよっていう演出も、できたりっていうのはあったりして、
それは自分で選べるの？
なんかズームで参加する人は事前に募集してるんですね。
ああ、
そうそうそう。
変な人出ないように
って。まあそれもあるだろうね。うん。
うん、
っていうのがあって、で
こ結構出るのって管理難しそうじゃん。
実際管理できなかったあんまり。
ああ。
うん。多分結構わちゃわちゃ、まあ600人ぐらい参加してたんだけど。
うん、
結構この、わちゃわちゃっていう風にはしてましたけど、まあまあでもそれはまあ、まあ実験段階なんでっていうのもあるかもしれないですしね。そう。で、最後の方には、その、会場のこう幕をね、こうグリーンの幕にして、
うん、
で、グリーンバックとしてそこにそのズームの600人の画面をバーンって出すっていう演出もあったりして、まあこれもまあちょっとやっぱりこう、演出のズレみたいなのがあって、なかなかこう、ちゃんと綺麗にっていうわけにはいかなかったけど、まあでもやっぱりみんな参加してるよっていう、演出があったりとか。あとはそのギャオの方で来たコメントを、これすごいですよ、これ自動音声読み上げのシステムがあるんですよとか言ってたけど、明らかにその声が10年前ぐらいの Windows に入って出たテキストトゥースピーチなんですよね。うん。 かなこちゃん頑張ってみたいな
そう
言ってて、これ全然最新技術ないよとかも言いながら、まあそういうね、あの微笑ましいところも、
新しくない、
そうそう、なんか新しいって言っていたから実は全然新しくないみたいな、そういうなんかあの面白い演出もあったりしたんですけど、でまあその、
うん、
まあ最後に、まあ、2,3 時間ぐらいライブが終わって、いやー楽しかったなって思いながら、空調をピッてつけて、でこうカーテンも普通にシャッて閉めてで、このテレビに俺、あの、そのライブ映し出したんだけどね。そのテレビを、
そうそう
。そうなんですよ。なんか、本当はギャオ側ではテレビでは見られませんってあったんだけど、あの、無理やり、クロームキャスト使ったら見れたっていうところなんですけどね。で、まあ、映し出してて、で、ライブが終わって、こう、チャンネルを変えたい。ただ、普通にニュースをやってたのね。で、電気もつけて。で、電気ついて、空調も普通についてて、カーテン閉まってて、ニュースがついてるという、この状況。もうあっという間にこう日常に戻ったって感じがするんです
ね。確かに早いよ、ね。
そうそうそう。だ一瞬にして日常に戻ったから、あれ今見てたの俺夢だったのかなみたいなね。
あと普通にテレビっぽいよね。
そうそうそう。そう
なっちゃうと。
うん。なんかね、なんかズーム飲み会でもそうだけど、なんかもう一瞬にしてこの日常に引き戻される感覚というのかね。
あるよね。
うん。うん、それが
映画もそうだもんね。ま
あ、そうだよね。
それよりもより生感があったはずなのに、
うん、そうなんだ
よ、急にね、
うん、まあ、だからそういうところで、まあ 無観客ライブ、まあ、非常にこう楽しく、ね、あの環境も作ってこう見させていただいたんですけども、うん、そうしたがゆえに、よりこう寂しさを感じるまあ楽しかったんだけど、なんかこう終わるタイミングですごい寂しさを感じるライブであったなっていうふうには思ったんですよね。
それでいうとこうライブの感覚ってさ、
うん、
やっぱ渋谷でライブ行った時に、
うんうんうん、
帰りに夜あそこのラーメン屋も込みで、
うん、なんか超楽で飯食ってとかね
行った感があるというか、
そうなんですよ、ね、結局なんかその移動みたいのがあるから、
うん、
俺もうなんだろう、俺最初あのなんだろうな、あのT シャツ着てその俺の部屋のドアから入るところから始めようかなと思ったもん、ね、
いやだってそれは違うじゃん、
ここかなみたいな、そういう
それは違うじゃん、
演出をこう自分に施そうかなと思ったからね、さすがにそれはなんかちょっとあのそれやってるとこ他の人に見られたらちょっと嫌だなと思ってやりませんでしたけど、
でそれはもともとあなたの家でライブした過去の経験がないじゃない、
あまあそうね、うん、オードリーの小声トークとかではないからね、うん、
自宅でやった経験がないから、
そうね、
まあ、九段下まで行ったりすればいいですけど、
あそれやればよかったかもしれないね
で結局九段下のカラオケとかで見るとかね、
そうね、だからそれなんかちょっと問題になったんですよ、あのなんかその居酒屋でみんなで集まってそのライブを見るみたいなのをこうツイッターに上げたもののふがいて、それ意味ねえじゃねえかみたいなね、ミスっちゃってるじゃないかみたいな、あの、まあ、書き込みは
万が一やってもまあパブリックに出しちゃいけないよね、
うん、そうなんで、まあだからね、そういう、なんか同じ日にね、あの、サザンも無観客ライブやってましたけど、あれちょっと待ってね、はいはい、あれ15万人が確かチケット買ったって言ってましたね。
言ってましたね。
ああ。それこそまた、なんだ、世界規模で言うと BTS があれ50万人だっけ、あの、生配信。
すごいよね。
ね。
国だよ、国。
国だよ。18万人だ。3600円、あの、サザンは3600円でチケットが、それが18万人。だからなんだ、はい、もう何10億20億ぐらいいってるってことかな売り上げが、うん、うん、まあだからそういうのでね、まあなんかなんだろうな、なんか あのライブ正直やるんだったらこういう方が、まあ、効率的だよねみたいな話はありましたけど、まあそりゃそうだろうって話なんですよ、
効率で言ったらね、
うん、効率で言えないところが、まあ、ライブの楽しさっていうところもあるし、あとはまあ
今こういうどっちもあったらいいと思いますよ、
まあね、なんかね、そういう過渡期だからっていうのはあるだろうなっていうのもありつつ、あとね、やっぱどっちもやればいいかなっていうのは確かにそうだろうなと思いつつ、ね、たださ、それって結局、そのなんだ、なんだろうな、会場で見れない人たちがライブで見てるってことを考えると、それが増えてるわけじゃなくて、うん、そのパイが移動してるだけだって考えると、将来的にちゃんとこう、なんだろうな、普通にこう、ドームとかに何万人も入れられるようになった時に、それをこうなんかちゃんとこう機材整えて生配信したところで、実は生配信ではペイできなくなるようになるかもしれないよね。
いやだって世界の人が見始めたりする。だからアーティストの規模にももちろんよるんじゃない？それは。
あまあそれはそうね。
だって生配信すればするほど人は増えて、
うん、
常に会場にはもう人が埋まるみたいなアーティストだったら、
うん、
配信すればするほど メリットはたくさんありそうだよね。
確かにチケットが取れないっていうレベルのアーティストだとすれば有効だよね。
そう、まあ、あと遠方の人とか、
うん、そうね、
うん、まあ、あと、あの中止するようなことが減ってくるんじゃない、
う
ん、
あ、まあ、そうなるといい
よね。天候による中止とか、
あ、はいはいはいはい、
あとアーティスト都合のさ、うん、なんかこう、ニューヨークであのライブやった後にここで移動するみたいなことが難しかった時に、うん、あ、
そうだね
みたいな。だからどっちもできるっていうようにできる、うん、まあ、規模のアーティストはいいけど、ね、確かに今リキッドルーム埋まるかどうかみたいな人がやるといや固定のなんか1000人ぐらいのファンが家で見るのか行くのかみたいになっちゃうとちょっと難しいけど、
そうなんだよね。あ、まあ、だからでもやっぱりまあ両方できるように、ね、なればっていう、まあ、なんていうんですかね、まあまあ、このコロナ禍と言われる時代は本当はあの嫌なことばっかりですけど、まあ、そういうことだけ残ってくれればいいかなっていうふうにはね、個人的には思うなというのがありつつ、うん、ちなみに田代さん、無観客ライブとかこの期間見たりしましたか、何かしら。
いやー、ライブは見てないですね、まあ、セミナーだけですね
ウェビナーってやつね。
そうですね、
あ、ウェビナーな。
なんかあれ、当然普通にズームみたいな会話になっちゃうんですけど、
うんうん、まあ、今もズームで収録してますからね。
進行、ね、うん、の人がいて、
はい、
その人 の会話をこう視聴者500人ぐらいが例えば聞いてた時に、
はいはい、
そのかっちりした服着てる進行の人が、
うん、
なんか多分ご実家の、うん、なんかこう障子の前とかにいると、
うん、
いや、なんかこうその人のプライベートすごい覗いてる感じするし。
そうね。
でゲストスピーカーの方こちらですって喋ってる人はオフィスにいたりとか、うん、いろいろで、これ違う場所の人が違う場所にこう振ったりしてるのを自宅で聞いてるのは結構やっぱりなんか不思議な気持ちになってくるよね。
なんか変な感じだよね。なんかこうウェビナーでこうちゃんと喋ってるけどめっちゃ子供の泣き声遠くから聞こえてくるみたいな。
そうそうそうそうそうそう。だからやっぱライブをそこでその現場で完結してるのもそうだけど、まあこれオンラインで、うん、完結してるものとはやっぱ性質が全然違うよね、
うん、そうなんだよね。だからそこら辺の今後やっぱりこう、まあ、ウェビナーにしろライブにしろ考えていかなきゃいけないなみたいな風にあったりしますよね、
まあ、あとあれだね、その見てる他の人の目線があるかどうかっていうところも結構大きいよね、はい、他のイベントにしてもだけど、
う
ん、
そうね、
笑い声とかお笑いとか結構難しそうな印象は個人的にはあるんですけど。
いや、そうですよ、多分難しいと思いますよ、う
ん、やっぱ空気感でなんか滑り笑いじゃないけど、
うんうんうん、
単純に滑ってんのかなんか、うん、間があってから笑いが起きるのとかって、うん、結構現実的に難しくなるじゃないですか、
う
ん、
そうね、
そういうのとか、
うん、
どういうテンションで他の人聞いてんだろうとかっていうのは、
それはそうだね、うんうんうん、
泣けるもんも泣けねえ的なね、
うん、
なんか、うん、ありそうよなっていうのはあるかな、
うん、なんか僕個人で言うと結構なんかその、まあ、最近はやっぱりこうトーク系なんかこういうあのご時世に入ってきてなんかトーク系のなんか無観客ライブみたいなのを結構見てるなっていうのがあって、
うんうん、
あの最近、まあ、この毎週水曜日の夜11時からやってるのがあのさらば青春のバーっていうあの まあ、ライブっていうかそういうやつなんですけど、これがそのさらば青春の光の2人がゲストを迎えて、まあ、1時間ぐらいトークするっていうので、あの観客もみんなズームに入るんですよ、
うん、
だからまあ毎回こう 2,300 人ぐらいが見ていて、
うんうん、まあ、だからあの有料なんですか。
そうなんですよ、これがね、月3000円っていう課金方式なんですよね。
へー、
そうそうそうそう、なんかそれだけ聞くと
有名なのに、
そうそうそう、なんか若干高いかなって思うかもしれないんだけど、まあ月ね、その水曜日ってまあ4回か5ないしは5回あるんで、まあ、だから1回あたりなんかトークライブが750円、まあ、あるいは600円っていうふうに考えると、まあそんな高くないのかなっていうふうに思ったりするし、そうですね、そうそうそう、うん、でまあこういうなんかズームでやってることによってなんかまあその、まあ、お笑いライブ特有の秘匿性みたいなのがあったりとか、あとはまあ、うん、あのまあコメントで一応参加できるみたいなのもあったりするしねっていうのが面白いところかなっていうのと、うん、やっぱりまあ結構ちゃんと他では聞けないこう声あの話、それこそまあさらばの2人なんで結構下水話もあったりとか、あとはまあこう結構真面目なお笑い論みたいな話があったりっていうのは結構あとまあそういうつながりもあったんだみたいなところがあったり見れたりするのが面白いなっていう感じはありますね。一応なんかここまでのゲストだと、まあ、ブラマヨの吉田さんとか、三四郎の小宮さん、あと、アルピーの平子さんとか、ナイツ花輪さん、で、空気階段の二人とか、あと、まあ、手島優さんとかね、いろいろ。
好きそうなラインナップですね。
そうなんですよね。うん。 結構なんかブラマヨ吉田さんとかナイツ花輪さんとかは結構なんか真面目なお笑い論というか、まあ、花輪さんでいうとこう M1 どう勝つかみたいな話があったりとか、うん、あとあれか空気階段も、まあ、さらばと同じこう、まあ、キングオブコントに結構常連だったりするので、そこをどうこう乗り越えていく、あのキングオブコントどういう風に勝ち進んでいくかみたいな話があったりとか、
うんうん
うん、あと、まあ、手島優さんとの会は完全にあのゲスなズーム飲み会でしたね。うん、まあ、そういうのもたまにあったりとかっていうのは面白いなってのはありますね。
アベマとかにはなかなかこう手が伸びなかったとか、ネット配信自体に手が伸びない人、
うん、
ちょっとこうテレビとネットの間にこう番組興味あっても見なかった人が、
そう、ね、
このタイミングでその間じゃないけど、うん、もうちょっと自分が普段使ってるツールだと、
うん、
なんかこうアクセスしやすいみたいなのはあるかもね。これを機に、ね、なんかテレビ以外のコンテンツも見るのに抵抗はなくなったみたいなのがありそうだなっていう、う
ん
う
ん
う
ん、なんかこうテレビとラジ、あ、ごめんなさい、テレビとネットの配信の間みたいなコンテンツで言うと、このこういう時代に入ってきて、結構なんか配信でガンガン出てるのが、あの、三日月マンハッタンの中峰さんなんですよね。
いや、誰だ。
でも知らないですか、なんか松竹出身、あの、松竹所属の、あの、沖縄出身のお笑いコンビ、三日月マンハッタンなんですけど、その中峰さんっていう方が、最近結構、例えば、さらば青春の光の YouTube チャンネルとか、あと、まあ、これ、かが、これ、かがやはこれ違うか。まあ、別、ん？かがやも出てたかな？あれか、大喜利地影の YouTube チャンネルとかに出てて、なんかどういうのかっていうと、お笑いクイズランドって、これもともとああいうライブだったんですけど、
JY パーク2の顔ですね。
そうかな？ JY パーク俺、どっちかっていうと、ティモンディの高岸っぽいかなっていうふうに思ったりしたんですけど。
まあ、確かに。
うん、結構なんか沖縄感強めの顔じゃないですか、中峰さんは。どっちかっていうと、
ちょっとトミーズマサっぽい顔ですけどね。
え、それ違う人じゃね、それそれこそだって JY パークでしょ。
いや、だ JY パークの話をしました、すいません。
そうね、うん、JY パーク、あのもちゴリって呼ばれてるらしいですね、韓国。
ああ、らしいですね。
もちが好きなゴリラだからもちゴリっていうふうに。ひでえやさだだだって。
そんなものなんだ。
うん、思いましたけどね。うん、はい、なんかこうお笑いに絡むクイズを結構出すライブみたいなのをずっとやられてて、それが結構多分なんか配信とのなんか、あの関係が良かったりするのかな、うん、っていうので、なんだろうな、例えばこうトリオをあの時間内でこう思いつくだけ出せとか、
うん、
あと、お笑いに関係する、これはあれどっちだったかな、これごめんなさい、なんか結構あの寺田博明さんのお笑いクイズとちょっとごっちゃになっちゃってるかもしれないので申し訳ないんですけど、お笑いに絡む普通のクイズみたいなの出したりとか、例えばなんか南米のどこどこにあって、どこどこにある島の名前は何、正解パナマで、これはあのバイキングさんのネタから来てるんですよね、うん、あのパナマどこよってやつ、
うんうん
うん、っていうのを出したりとか、
それは結構わかりやすいね、
うん、っていうの出したりとかね、そういうなんかこうお笑いクイズみたいなのが結構、まあ、テレビっぽくもあり、うん、まあ、あとはネット配信っぽく結構こう絞り込んだ、うん、題材だったりっていうのが結構面白いなっていうのがあったりしたなっていうのはありますね。あと、まあ、テレビとネットでみたいなところで言うと、テレビ東京があのテレ東無観客フェスっていうのを今ずっとやっていて、
うんうん、
まあ、全部配信で、なんかテレ東のプロデューサーたちの座談会とか、あとは、勇者あのお笑いゲーム番組のライブをやったりとか、あとあの、うん、ハイパーハードボイルドグルメリポートの上出良平さんが、ハングレ集団っていうのかな、あのドラゴン、結構ゴリゴリの反、うん、あの反社の集団の創始者と闇鍋をつつきながらトークする番、あの企画とか。
それは流行るのかな。
あとはその佐久間信之さんの、まあ、企画があったりとかっていうのをやったりしてるっていうのは、ちょっとまあテレビとネットの、まあ、こう中間みたいな企画だったりするのかなと思いますね。
うん
うん、この間もなんか、あの昨日僕収録日の前日見てたんですけど、あのテレ東のプロデューサーたちの座談会っていうのでね、あの、うん、なんかテレ東的24時間テレビを考えようみたいなやってて、ちょっと面白かったりはしましたけどね。
なんかあれですね、あの学祭の時のタイムスケジュールでなんかこう、うん、見れる感じがちょっとあるね。あっちではこれやってて、こっちではこれやってるから見ようみたいな、
う
ん
う
ん、ただ
そうだね、
あの録画できたりするもんじゃないから興味ないと見れないんだよなっていうような距離感っていうか、
うんうんうんうん、
トピックス的にも
そうね、
うん、
確かに確かにな、学祭っぽいのは確かにな、大人がちゃんと学祭をやってるというか、
そうそう、
でそれをこうちゃんとはしごして見れるみたいなのはあったりするかもしれないですね。
だこれは一過性のものなのか、
うん、
もう習慣として楽しめるかはちょっとコンテンツ次第だよね。
そうね、
うん、
それ
もネットフリックスっていうのがさ、チャンネル名だったのが、うん、もう、うん、なんか最近休みの日何してますか、ネットフリックスって答えるようになった、ちょっと動詞っぽくなったりとか。
そうだね、
そうなるまでに、うん、なんかどういうコンテンツができるかとか、あともう、うん、そのにアクセスするのにもうテレビのインターネット接続したら頭にネットフリックスがデフォルトでついてるとかっていうのは、う
ん、はいはいはい、
生活として結構違うよね。もうパソコン開いたら、 iPhone 開いたら、うん、Zoom が一番上にあって、うん、もうチャンネルもすでに選べるようになってるみたいな。
そうだね、
例えばね、なんかそうなると変わってきそうだなとか、
うん、
毎週金曜日はいつも Zoom 開いちゃってますねみたいな、
うんうんうん、まあ、そういうふうにこうちゃんとこうなんかテレビでは出しどころがなかったクリエイターとかお笑い芸人さんとかたち の、まあ、その出し先がこうちゃんと できて、であわよくばマネタイズもできるみたいな風になっていくと、まあ、これもまたこういう傾向は 残っていったらいいなというふうには思いますよね。
そうですね、
うん、あとまあその音楽のところでいくと、一つまあちょっと気になるなっていう無観客ライブがあって、
はい、
ですね、来週の7月5日ですね、加山雄三さんが無観客ライブを主催されるんですけれどね。
結婚されましたしね、最近。
パンピーがね。うん。パンピーが結婚した。パンピーが結婚して、加山雄三さんはコメントを出したんですよ。いやー、おめでたいなーっつって。それも君がお嫁においでを歌ってくれたからだろうなーみたいな。
遠いよと思ったけど、ね。
コメントをね、出されてましたけど。加山雄三の新世界っていうこのライブでね。はい、加山雄三の新世界っていうのが、これ加山雄三さんのアルバムをこうリミックスというか、再構築して、作ったアルバムなんですよね。それこそなんかパンピーさんのお嫁においでとか、あと、サウベトロヨシとモモクロちゃんの青い星屑とか、で、スチャダラとかライムスターとか、うん、あと水曜日のカンパネラとか参加してるんですけど、っていうなんかこのアルバムのこのまあ再現ライブみたいな感じで、その、やろうと。で、こうなんか
なぜ今、
まあだから、それはね、いや思いついたんだよみたいな風に確かコメントされた。
藤岡弘さんですか。
いや
一緒じゃねえか。
ありがとうねーつってコーヒーにありがとうありがとうってコーヒー引いてるみたいな感じですけど。
カニの人じゃねえか。
カニトレーラーね、あれだ、突然ひらめいたって言ってますね。うん、寿司マリーナ、
誰かそそのかされたじゃないか、プロデューサーに。
みんなで集まってテンション上げてライブをする、海がバックだとよく似合うと思うんだよ、だから寿司マリーナっつって、だから寿司マリーナにみんな呼んでライブをやるっていうイベントがねあるんですよね。でそれこそこう、まあ、メンバーとしてはスチャダラパー、ライムスター、パンピー、ももクロちゃんで、水曜日のカンパネラのコムアイで、サウベトロヨシ、川上博士、 DJ ミツサビーツっていう感じでこの人たちが集まる。で結構豪華なねラインナップですけど、豪華ですね、うん、っていうライブもあったし、まあ、こういうのもね結構まあなんだろうな、今こうスケジュールがこう調整しやすいからっていうのもあるかもしれないですけど、
確かに
こういうのがね結構ガンガンやってくるようになるといいなっていうふうに思いますね。
確かに一回ディスケされちゃってるものも多いしね。
そうですね、
うん、
うん、まあでも一番はねこう普通にこうライブハウスとかホールとかドームでライブが見れるようになる未来がね早く来てほしいなと思いますし、それこそそのためにもね、こう9月のスーパーソニックとかもね、今なんかゴリゴリにやる予定らしいので、
ね、
ちゃんと、
どうなんですかね、
ちゃんとね、まあだから、ちゃんと対策を取って、まあ屋外だしっていうので、うん、まあ一番は、まあビザが降りるかどうかってところらしいんですけどね。
うん、そもそもね、海外から人来れる状態になるかっていうのはあります
か。ポストマローンとかが、ポストマローンとか1975とかがちゃんとこう来日できないと意味ないので、
そうだよね、
っていうところが一番こう問題らしいですけれどもね、まあ、だから、うん、だからこのやっぱり結構ライブ行けてない見れてないことでフラストレーション溜まってるんだなっていうのを今回のこのももクロちゃんのライブで感じたなっていうのも一つありましたね。
普段見れないものが、うん、ライブ会場に行くことがないものが、
うん、
オンライン化することの方がなんか伸びしろが多そうだけどね。例えば落語とか、
うん、
いやいやわざわざ行かねえしとか、ちょっと、うん、足が悪くてもう行けないのよとかっていう人に、うん、家でもう見れるようになると、普段見なかった人にやっぱ機会が増えると、
まあそうね、そこの機会が増え、
行けてた人がオンラインで見るというのもそうだけど、うん、これをきっかけにみたいなのは、
そう、ね、
じゃあ誰かの解説付きで裏で解説がついてるとか、
ああそうね、確かにそれはありかもしれない。
やっぱ見やすさがすごい増したなとかっていうのはあると、すごい自分はいいなと思うんだけど。
そうね、機会が増えたことによって見てもらえる、まあ、あるいはその、もともと興味がないと見てくれないんじゃないかみたいなところはあったりするけどね。
そう、だ時間が合わない、金額が高いとかで見なかった人が、急に分母がバッと増えるみたいな。
うん。 金額、まあ、だからその課金のね、また壁みたいの、まあ、またちょっとね、避けられたらいいかなというふうに思ったりしますけどもね、という お話で、まあ、ございました。はい、はい、まあね、近日中にまたライブハウス行けるようになるといいなと思いつつ、それではまた、
お好きな時間にお
しゃべりオムライス。